祝詞というものがあって、そして昔は祝詞を書いてくださいと言われて、祝詞を書くという、書いて差し上げるということがありました。それも気軽にやってましたんですけれども、なかなかそれも気軽にはできないなということ、だんだん分かってきましてね。というのは、祝詞を書く。書くことでも祭りが始まるわけなんです。それで、ほとんど自分で祭りしてしまうこともある。あと、祝詞を渡して、渡した人がその祝詞をあげることによって最後の締めをするということがあるんですね。そのことで、それを知らずにいろんな失敗をしました。むやみやたらにその亡くなった人がいる、10日になる、10日祭になる。それじゃあ10日祭の祝詞を書いてあげましょうということで書く。そうすると、その亡くなった人のあり方は様々でしょう。もういわゆる神界霊界高いところへお登りの方は10日祭楽ですね。しかし場合によってはややこしい御霊と連れ前を起こしてとんでもないところへ落ちてしまっているような人、そこに、はい、10日になりました、10日祭の祝詞と書いてあげましょうと。その祝詞の光というものがその世界へ降りていくわけですね。そうするとそれをめがけてなんとか救い上げてほしいというそのたくさんの御霊たちがそれにすがってやってくる。隣でいた家内がそれでもう倒れてしまうというようなことがね、そういうことも一つ一つわきまえていくと祝詞というものをこれはいいですよと、いいものだからさあどうぞあなたにもあなたにもあげましょうということで祝詞の大安売りするもんじゃないこれはやはり祝詞を受けるお方がどれだけの心でもってそれをお受けになるのかということを見極められる状態で差し上げないといけないということが分かってくる。そうしますと今日ここでまた一つ祝詞をあげます。そういう祝詞の中にはその祝詞をあげるその神主、そしてそこに参加なさる方々のこれまでの人生の積み重ねがあって、その上でいろいろなその恵みというものをいただくわけですけれども、さあその恵み、素晴らしい恵みだからといってどなたにでも分け与えられるものでもない。下手するとそれをもらった方が逆にひっくり返るということもあるわけなんです。そのあまりのその落差の違いに。ですから、さあ良いものですよ、どなたでもどうぞというものもありますけれども、そういうものだけとは限らない。時には、選んで差し上げないと本当にその人のためにならないという祝詞もあるんです。